ただいま新約聖書のコロサイの信徒への手紙1章の24節から2章の5節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの24節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。今や私はあなた方のために苦しむことを喜びとし、キリストの体である教会のためにキリストの苦しみの欠けたところを身をもって満たしています。このコロサイの信徒への手紙はパウロが牢屋の中から書き送った手紙です。獄中書簡と言われます。他にも新約聖書の中にはパウロが牢屋の中から書き送った手紙がいくつか知られていますけれども、一番有名なのはフィリピの信徒への手紙です。フィリピの信徒への手紙というのはパウロが牢屋の中から書き送っているのですけれども、喜びとか希望ということを繰り返し語っている、でそういうことで広く知られています。フィリピの信徒への手紙は喜びの書簡と言われるんですが、今日のこの今聞いた24節のところでもパウロは喜びを語っているのです。今や私はあなた方のために苦しむことを喜びとしている、そう言っています。で、今晩はこのパウロが語っている喜びということについてしばらくご一緒に考えてみたいのです。で、まず最初に考えたいことは、パウロはここで牢屋に囚われながら喜んでいると言ってますが、痩せ我慢を言ってるんじゃないだろうかということです。スポーツをしている人が競技をしている間に手首とか足首とかあるいは膝といった体の部分を怪我をしてしまうという場合があります。そうすると痛めてしまった部分というのは当然痛いわけですけれども、しかしスポーツの競技に夢中になっているとアドレナリンが多く出ていることもあって痛みを痛みと感じないというようなことが起こります。で、実際には怪我をしているわけですから、その部分というのは決して具合がいいはずはないのですけれども、しかし痛みを強く感じない、あるいは感じないふりをして競技を続行するようなことがあります。つまり痩せ我慢して競技を続けるわけです。で、そういう無鉄砲な振る舞いというのは大抵の場合後でツケを払うということになります。無理やり競技を続けているんだけれども、競技を続けている間にだんだん痛みが強くなって、ついには競技を続けられなくなるか、あるいはそのゲームだけは最後まで、競技を続けられるけれども、その後で大変にそこが悪化してしまって、しばらく治療が必要になる、でそんなことがありえます。ですからもし痩せ我慢を言っているのであればですね、そういう時にはなるべく無理をしない方がいいということも言えるわけです。で、パウロはここで牢屋に囚われている中で、私は今苦しんでいる、あなた方のために苦しんでいるけど、それは喜びだというふうに言っているんです。で、このパウロの喜びというのはどうなんでしょうか。これは痩せ我慢なんでしょうか。自分が痛んでいるのを見ないふりをして、自分は決して痛くもないし苦しくもないと言っているんでしょうか。で、そう考えながら見てみますと、ここでパウロは自分は苦しんだというふうに言っているということに気がつかされます。私はあなた方のために苦しんでいる、でもそれが喜びだというふうに言っているんです。ですからこれは痩せ我慢をしている言葉ではありません。獄中生活は確かに苦しい、そう認めた上で、しかしこの生活には喜びが伴っているのだってパウロはそういうふうに言うんです。苦しみや悩みがなくなっている、そういう喜びではありません。生活のロープが確かにある、骨折りがあるけれども、しかしそれとともにここには喜びが確かにあるのだ、そう語っているわけです。それならばパウロが経験している喜びってのは何なのか。その24節の続きのところでパウロはこういうふうに言います。 キリストの体である教会のためにキリストの苦しみの欠けたところを身をもって満たしています。パウロが経験している喜びというのは2つの言葉に要約して言うことができると思います。一つはキリストの体である教会のためにと言ってますから、キリストの体である教会に仕えるというところから来る喜びです。主イエスキリストにこの私を用いていただき、主の御業の一端を担うことが許されている、そのことが誠に光栄だという思いが喜びにつながっていくんです。主イエスキリストがこの私を通して今の時代この世に働いてくださっている、私はそんなふうにイエス様に用いてもらえるような立派な人間だけしてなかったのに、しかしこの私がイエス様に用いられてイエス様の御業に仕えるものとされている、キリストの体である教会を支え、そういうものとして私を歩ませるとしてくださっている、でそのところから来る光栄だと思う喜びです。でキリストの体である教会だと言われているのですから、これは教会に集っている人がそれぞれ個々にバラバラだというのではありません。例えば私たち体を持って生活してますけれども、例えば料理をしていてですね、右手で包丁を持って左の人差し指なんかを傷つけてしまう場合なんかがあるだろうと思います。間違ってちょっと切っちゃうわけですね。その時傷がつくのは左の指ですけれども、左手の指ですけれども、痛みはじゃあ指先だけが感じるのかというと、そんなことはありません。私たちは指先の痛みというのをですね、全身で感じるんですね。傷ついてこの指先痛いからこれもう捨ててしまおうと思って指先を全部切り落としたらどうなるか、痛みがなくなるか、とんでもないです。もっとひどい痛みが襲うことになります。間違って指先を機械に挟んで落としてしまうもんなら全身は激痛に襲われます。しかもこれは聞いた話なんですけれども、実際私の友人に指先を事故で落とした人がいるんですが、その人はですね、指先がなくなったのにですね、そのなくなった指先がかゆいっていう経験をするんだそうです。かゆいので書きたいんだけど書こうにもその書く指先がないって困るんだって話をしてました。私たちは自分たちの体の部分というのをですね、そんな風にですね感じるもののようなんですね。つまり、そこにあるから感じてるだけじゃなくて、たとえなくなったとしてもですね、そこに、それがあるかのように感じる、そして痒いって感じるわけですね。教会がキリストの体だ、それぞれの一人一人がその枝だって主体だということはですね、私たちはお互いがバラバラに集まっているのじゃないんだということです。私たちがみんな一つの体に合わされるようにして集められていて、そしてお互いのことを思いやりながら配慮しながら生活している。でそれはその人がそこにいるから私たちは気にするというんじゃないんですね。その人が仮に、その場所からいなくなってしまったとしても、教会の枝々に属している兄弟姉妹がですね、しばらく何かの事情で教会の礼拝に見えなくなったとしても、それでその人忘れられちゃうというんじゃないんです。その人が、まだどこで生活しているんだろうか、みんなそんなふうに思いながら生活をする。そんなふうに教会の交わりの中に覚えられている中で、私は真実にこの命を生きるものとされている、そういう教会の部分とされている喜びがパウロにはあるっていうんです。キリストの体である教会に仕える、そういう喜びを私は今経験している。教会の群れの人たちと教会の兄弟姉妹などと一つになって、一つの体として共に生き、そしてその中で主に仕える技にこの私も用いられてて、それが本当に嬉しい。でその喜びが一つここにはあるわけです。それからもう一つパウロが言っているのは、キリストの苦しみの欠けたところを身をもって満たしているということから感じられる喜びです。でこの24節の終わりのところで言われている言葉、これは非常に神秘的な言葉で、また誤解を受けやすい言葉だと思います。 キリストの苦しみの欠けたところがあるっていうんです。でその欠けたところを自分が身をもって満たしている、でそれが嬉しいっていうんですけど、一体どういうこと言ってるんでしょうか。キリストの苦しみというのは、イエス様が私たちのために十字架にかかってくださったあの苦しみのことです。でもあの十字架の苦しみに何か欠けたところがあって、そしてパウロもそれを満たさなきゃいけないということは、もしそうだとすれば、イエス様の十字架だけでは不十分で、私たちが本当に救いに預かるためには、主イエスキリストの十字架以外にも他の何かが必要だということになってしまうんじゃないでしょうか。そういうことをパウロ本当に言ってるんだろうか。でもそういうふうに誤解されてしまうことっていうのが、この24節の言葉には多分にあるんですね。実はパウロは今日聞いているのの直前の箇所20節のところでこんなふうに言ってます。その十字架の血によって平和を仕立て、地にあるものであれ天にあるものであれ万物をただ御子によってご自分と和解させられました。神様、あのイエス様の十字架によって、十字架の出来事によって私たち人間を神様と和解させてくださったのだ。ここにはっきりそう言われています。ですからこういうことを言ったわずか数節先で、十字架の贖いだけで不十分だなんていうことを言うはずはないんです。でそういう意味では、このキリストの苦しみの欠けたところっていうのはですね、イエス様の十字架がまだ不完全だというふうに言ってるんではないんです。しかしそれなら、このキリストの苦しみの欠けたところっていうのは一体どういうことを言ってるんでしょうか。パウロは実はここで主イエスキリストのお苦しみということから大変に生々しく受け取って語ってるんです。キリストの苦しみというのは、キリストのようにパウロが苦しむということではなくて、主イエスキリストがその御心を痛め悲しみ苦しんでおられる、でその苦しみを表しています。そしてパウロはその主イエスキリストの苦しみというのは、実はあの十字架の上だけで終わったんじゃないんだって、そう思ってるんです。もちろんイエスも十字架の上に苦しみ悩まれました。死の苦しみを経験されましたけれども、しかしそれで終わりじゃなくて、イエス様はですね、今もなおその十字架の上で苦しまれたお苦しみをご自身の体である教会を通して苦しみ続けていらっしゃるんです。イエス様は十字架の上で苦しまれ命を落とされました。で死んだのでもうその苦しみから解き放たれた、普通私たち人間はですね、死の時を迎えたら本当に苦しかったけどよく頑張ったねと言って亡くなった人に声をかけてあげたりします。もう今はこの苦しみから自由になってるよって、そんな風に私たちはつい言ってしまいます。ところがイエス様はですね、そうじゃないんです。地上の教会が歴史の中でさらに歩みを続けていく、キリストの体として歩んでいく、そしてこの教会の歴史が全て完成される時まで、実はイエス様は教会と共にいてなお苦しみ続けていてくださるんです。私たちの教会の群れとイエス様は共にいてくださるんだ。それはあのマタイによる福音書の一番最後に語られる有名な大伝道命令と言われるところで、はっきり語られています。イエス様は弟子たちにこう語りになったんです。マタイによる福音書の一番最後のところですけれども、28章の20節をお聞きいたします。私の聖書は60ページです。マタイによる福音書の一番最後の言葉、こうです。20節、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。イエス様は、イエス様を信じるお弟子さんたちの群れ、教会と 夜が終わる時までいつも共にいるんだってそう言ってくださいます。この地上の歴史がすっかり完成されるその時までずっと教会と弟子たちと一緒に歩んでくださるんです。十字架の出来事によって私たちの罪の罰を肩代わりしてくださって、そのために大変苦しい思いをなさいました。そしてしかしそれによって私たちにはもう一度ですね、神様の前に生きる清らかな命が与えられています。でそれを信じていく人たちがこの世の全てになる時まで教会はこの世にあって苦闘していくわけですけれども、イエス様がその歩みに伴ってくださって一緒に苦しんでくださるって言います。教会は苦労してイエス様の救いがあるんですよっていうことをこの世に伝えながらこの地上に立ち続けていきます。そういう教会の働きと骨折りの現場にイエス様も一緒にいてくださるのだ。イエス様はここでそう教えてくださったんです。あなた方に命じておいたことを全て守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。でパウロは実はそういうイエス様が教会と共にいる、お弟子さんたちと共にいる、そしてそういう中で苦しんでおられるのだということをですね、大変に驚くような仕方で自分自身の経験としている人です。パウロはイエス様に出会った時にですね、イエス様が苦しんでおられるんだということをですね聞かされてるんです。パウロがイエス様と出会ったところっていうのは使徒言行録の9章なんですけれども、その使徒言行録の9章の4節のところでパウロはイエス様のこんな言葉を聞いています。少し前から読みますね。9章の1節から5節までお聞きいたします。使徒言行録9章の1節から5節まで。さてサウロはなおも主の弟子たちを脅迫し殺そうと意気込んで大祭司のところへ行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それはこの道に従う者を見つけ出したら男女を問わず縛り上げエルサレムに連行するためであった。ところがサウロが旅をしてダマスコに近づいた時、突然天からの光が彼の周りを照らした。サウロは地に倒れ、サウルサウル、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。主よあなたはどなたですかというと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。サウルサウル、なぜ私を迫害するのか、私はあなたが迫害しているイエスである。でパウロはイエス様と初めて出会った時にこういう言葉を聞いたんだって聖書の中に言われています。イエス様との初めての出会いの時にパウロはどういうイエス様に会ったのか、迫害を受けて苦しんでおられるイエス様に出会ったんです。でもパウロが迫害しているのはこの時にはですね、当時サウロと言ってましたけど、サウロはイエス様を痛めつけてやろうと思ったんじゃないわけです。イエス様のことを信じる男女の弟子たちを縛り上げてエルサレムに連行して、そして殺そうと意気込んでたわけですから、最後は殺してしまおうと思ってた。パウロが迫害してたのは教会の群れです。しかしイエス様はそれは私が苦しんでいるんだ、イエス様が教会の群れと共にいてくださるので弟子たちが苦しめられることは実はイエス様が苦しめられることなんだ、そうパウロはこの初めての出会いの時に大変鮮やかに示されたわけです。でこれはパウロが改心してですね、今度教会の働き人となった時はどうなるのか、その時にはですねパウロ自身が今度は迫害される側に回るわけです。使徒言行録ではそうやってパウロがですね、さまざまに苦しみを受けるという場面が出てきます。あるいは手紙の中でもパウロはですね、私は随分いろんな試練や困難を経験してきたって書いてあるところがあります。パウロはもともとは 教会を迫害するそういう人でしたけれども、しかし改心したのちは逆にその苦しみを自分で背負う人、自分で担うものとなりました。パウロはそういうふうに改心を経験させられたんです。で、この改心した時にですね、実はイエス様が、パウロは苦しむんだよ、そういうふうに言ってます。パウロを助けるためにアナニアという人をですね、パウロのもとに送ろうとイエス様なさったんですが、その時にこんなふうにおっしゃったんです、同じ使徒言行録9章の15節16節です。ごめんなさい、もうちょっと前から読みましょう、13節から16節まで読みましょう、こういうふうに言われています。しかしアナニアは答えた、主よ、私はその人がエルサレムであなたの聖なる者たちに対してどんな悪事を働いたか大勢の人から聞きました。ここでも皆を呼び求める人をすべて捕らえるため祭司長たちから権限を受けています。すると主は言われた、行け、あの者は異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器である、私の名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを私は彼に示そう。今日のところでパウロが経験させられている苦しみ、コロサイの教官たちを覚えて苦しんでいるその苦しみというのは、まさにこの改心の時によみがえりの主がアナニアに告げられた通りの苦しみに他ならないんです。それはこの歴史が終わりまで進んでいって最後に完成される時まで全ての兄弟人たちを兄弟姉妹として教会に招こうとする、その教会の信仰を励まし導こうとするキリストの苦しみです。で、パウロはその主イエスキリストの苦しみと一つに合わされるという神秘を今日のところで経験しているんです。私たちも今教会に連なるものとされていますけれども、しかし私たち自身が気がつくとイエス様を忘れてイエス様抜きで歩んでしまうということがしばしばあります。で、そういう時にはイエス様は私たちを見て悲しまれ苦しまれるんです。そして何とかして私たちが本当にもう一度イエス様のもとに立ち返ってイエス様のものとして生きていけるようになるだろうか配慮して忍耐して導いてくださるんです。で、パウロが経験している苦しみというのはそういう主イエスキリストの苦しみなんです。イエス様が教会のために取りなし手として苦しんでくださっている。で、その苦しみはまだこの地上で終わってはいないんです。この世界が完成される時まで教会はこの地上に立ち続け、そこに連なっている一人一人を導き続け、そして本当に最後に神様によってこの命が満たされている、この命を生きてて本当にいいのだ、そういうふうに確信を持ってみんなが喜びに満たされて完成される時まで教会はイエス様の苦しみを共に苦しんでいるんです。で、パウロはそういうイエス様に仕える務めに召されているので大変光栄で嬉しい喜びなんだというふうに言っているわけです。で、パウロ自身はこの主イエスキリストに仕える、取りなしである主に仕えるという、働きに御言葉を伝えるっていう役割を通して仕えるものとされています。25節のところでそういうふうに言っています。神は御言葉をあなた方に余すところなく伝えるという務めを私にお与えになりました。この務めのために私は教会に仕えるものになりました、そういうふうに言っています。パウロは御言葉を伝える使徒の務めに召し出されたんです。しかし、これはですね、教会の頭であり私たちを導いてくださるイエス様に仕える使い方というのはみんながパウロのようであるとは限りません。人によってさまざまな使われ方があるんです。よく引き合いに出される箇所ですけれども、 パウロはコリントの信徒への手紙第1の12章18節のところで教会をキリストの体に例えてこんなふうに言っています。コリントの信徒への手紙第1の12章の18節から20節までをお聞きいたします。316ページですね。316ページの上の段です。コリントの信徒の手紙12章の18節から20節まで。そこで神はご自分の望みのままに体に一つ一つの部分を置かれたのです。すべてが一つの部分になってしまったらどこに体というものがあるでしょう。だから多くの部分があっても一つの体なのです。体の部分ってのはみんな同じ働きをするんじゃないんだよっていうふうにパウロは言ってるわけです。いろいろな体の部分がある。そしてこれをさらに進んでいて27節以下のところではさらにはっきりした言い方でこういうふうに言われます。27節から31節までをお読みします。あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分です。神は教会の中にいろいろな人をお立てになりました。第一に使徒、第二に預言者、第三に教師、次に奇跡を行う者、その次に病気を癒す賜物を持つ者、援助する者、管理する者、異言を語る者などです。皆が使徒であろうか、皆が預言者であろうか、皆が教師であろうか、皆が奇跡を行う者であろうか、皆が病気を癒す賜物を持っているだろうか、皆が異言を語るだろうか、皆がそれを解釈するだろうか。あなた方はもっと大きな賜物を受けるよう熱心に努めなさい。教会の中にはさまざまに働きを求められる、そういう働きの場があって、決して全員が使徒みたいに福音を宣言し述べ伝える働きに召されているわけじゃないんだ。そういうふうにパウロは言うんです。ですから他の務めに召されている人たちも大勢いるんです。パウロ自身は福音を宣言する口の役割を与えられている。だからそのことに心を込めて仕えているわけですけれども、しかし全員が口になっちゃったらですね、体を持ち運ぶ足がなくなってしまう、あるいはその教会のことをいろいろと働くための手がなくなってしまう。それじゃ困るでしょうってパウロは言うわけです。みんなそれぞれに召されている働き場、その働き場でイエス様に仕える仕方が違っていても、しかし同じ教会の頭であるイエス様に仕えていくんだと教えているわけです。でパウロの場合にはそれは御言葉を伝える、そういう教会の口としての使命だ。そこに、コロサイの信徒の手紙に言っているわけです。ことにパウロの場合にはそのイエス様の御業をですね、ユダヤ人ではなくて異邦人に伝える、そういう働きに召されていました。でそのことに大変深い感謝と誇りを持って仕えていたわけです。で誇りといってもこれはパウロが自分自身を誇る誇りではありません。そうではなくてパウロが持ち運んで述べ伝えようとしている、その主イエスキリストの御業による救いの知らせ、福音を誇っているんです。ですから言ってみるとですね、パウロというのはイエス様の御業を伝えるために飛び込みでセールスの仕事をしているセールスマンみたいなものだというふうに言えるかもしれません。そしてセールスマンとしてパウロはですね、自分が述べ伝えているイエス様の出来事を伝える言葉に本当に誇りを持っているんです。セールスマンが自分の会社の製品に、その技術の高さにですね、誇りを持って、これ本当にいいものですからぜひお使いになってください、そういうふうに進める場合というのがあるだろうと思います。しかしこれは飛び込みの営業ですから、相手にするのはみんな行きずりの人たちです。たまたま出会った人に一言で信用を得るなんてことはなかなかできることではないかもしれません。でそういう意味ではなかなか信じてもらえないし、受け入れてもらえないし、受け止めてもらえないと苦労するわけです。場合によって反発をされる、そして反発の結果ひどい目に遭わされる、今の場合だったら牢屋に入れられてるわけですけれども、 しかしそれでもです、パウロは自分が述べ伝えている主の御業に対する確信を持っているので、誇りを持って喜びを持ってこの務めに仕えているわけです。26節から29節にかけてそういうパウロの姿がありありと示されています。26節からお読みします。世の初めから代々にわたって隠されていた秘められた計画が今や神の聖なる者たちに明らかにされたのです。この秘められた計画が異邦人にとってどれほど栄光に満ちたものであるかを神は彼らに知らせようとされました。その計画とは、あなた方のうちにおられるキリスト、栄光の希望です。このキリストを私たちは述べ伝えており、すべての人がキリストに結ばれて完全なものとなるように知恵を尽くしてすべての人を諭し教えています。このために私は労苦しており、私のうちに力強く働くキリストの力によって戦っています。パウロは彼に述べ伝えるようにって託された。その内容がどんなに栄光で輝きに満ちたものか、そう思って心熱くしているんです。秘められた神様のご計画が今明らかになった。でそれはどんなに栄光に満ちたものであるかを神様は知らせようとしているんだ。で今まさに明かされているそのことというのは、あなた方のうちにおられるキリスト、栄光の希望だというふうに言っています。主イエスキリストがあなた方のうちに共にいてくださるんだ、よみがえりの主が今あなたと共にいてくださる。でそんなこと世の中が始まってから今まで誰も考えたこともないし言ったこともなかったけれども、しかしまさに神様の秘められたそのなさりようが今あなた方には告げ知らされているんだっていうんです。どんなにそれが栄光に満ちた輝きに満ちたものか、パウロはそう思って喜びながらですね、このことを伝えようとしているんです。このキリストを私たちは述べ伝えており、全ての人がキリストに結ばれて完全なものとなるように知恵を尽くして全ての人を諭し教えていますって言います。何とかして私たちの間に来てくださっている主イエスキリストという方を全ての人に経験してほしい。そしてイエス様と共にある生活がどんなに輝きに満ちた素晴らしいものであるかということを知るようになってほしい。反発されることもたくさんあるんです。受け入れてもらえなかったり相手にしてもらえないということもたくさんあるんですけれど、しかしそれでもこのキリストが本当に私たちを照らし、私たちを支え生かしてくださる、その喜びに満たされながらパウロは御言葉を伝えているわけです。今やあなた方異邦人にも主イエスキリストが共にいてあなたたち一人一人を照らしてくださっている、そういう光の中をあなたは生きるものとされているんです。それがこれまで秘められてきた神様のご計画だ、パウロは言うんです。で秘められた計画とか奥義というものは普通ならです、普通ならもったいぶって一部の人たちの間でひっそりと持ち運ばれるはずのものです。ところが神様はそうなさらないで、主イエスキリストという方を通してご自身が親しく全ての人を照らそうとしてくださっている、その栄光で巡り照らしてありのままの人間の姿を照らし出す。しかし私たちはイエス様の十字架の光に照らされるときに、どんなに自分が自分中心でわがままかということを照らし出されますけれど、しかしそういう罪が全てあの十字架の上で清算されてるんだ、その光のもとに照らされるんです。あなたは今やそういう自分中心で神様抜きに生きるそういう人ではなくなっているんだ、神様の御言葉に励まされながら作られた全ての人たち、全てのこの世界のものと共に生きる、そういうものとされてるんだ、そういう明るい光の中に置かれてあなたの今日の生活は始まっていくんだ、そういうふうにパウロは述べ伝えているわけです。 パウロはそういう福音のセールスマン、あるいは宣伝マンとしてくださったのだ。それが本当に嬉しいことだとパウロは語っているわけです。パウロの言葉を信じてその喜びを受け入れて生きる人というのは大勢いますけれど、しかしまた同時にパウロの言葉を信じないで、パウロの言葉は上辺だけの作り話だと決めつけて反発したり攻撃する人もさらに多くいるんです。しかしそれでもパウロはひるみません。なぜならパウロが伝えている福音というのはイエス様が共にいてイエス様が伝えようとしてくださっていることだからです。私が世の終わりまでいつもあなた方と共にいる言ってくださる、そのイエス様がパウロと共にいてくださいます。そしてそのイエス様は今日ここにいる私たちとも共にいてくださるんです。パウロは主イエスキリストの十字架と復活の福音を伝える、教会の口としての役割を果たしているものとして語り続けます。しかし実はその語っていることが本当だというふうに世の人が信じていくためには、口が上手だということだけでは信じてもらえないんです。口が語っていることを真実である、世の中に明かしするのは口先がうまいということではありません。そうではなくてその体全体がその語られている言葉を本当だと受け止めてみんな喜んで仕えていく。でその時にこそ実はそれを見た人たちがそこに語られていること本当だと思うに違いないんです。本当に嬉しいことですというふうに語っているのに目が笑ってないとかですね、あるいは、大変底向きながら嫌そうに喋っている、でそんなふうなことであればその語っていることは本当のことじゃないなっていうふうに受け取られてしまうだろうと思います。パウロが語る言葉を聞く人たちというのはただパウロを見るだけではなくて、もちろんパウロも語る口である人も本当にその福音を本当だって信じて自ら生きていかなきゃいけないのですけど、それだけではなくてその教会の体全員がですね、本当にイエス様が共に歩んでくださる、それは嬉しいことなんだ、そういうふうに信じて受け止めて生きていくことが実は私たちには求められているのだと思います。もちろん私たちはそういう言葉に当惑させられる場合もあります。イエス様が復活したなんて聞かされたってなかなかそれは分からないっていう場合があるでしょう。私たちは自分に理解ができた度合いに応じて仕えていけばいいのです。頭である主が教会に対して御言葉を語りかけてくださる、でその御言葉に力づけられた体の部分部分がですね、活力を与えられ喜んで日々の生活に仕えていく、そういう中で教会が本当に生き生きとした主の体としてこの世に立ち上げられていくのだ、パウロはそういう思いを持って教会が主の体なのだということを繰り返し繰り返しいろんなところで語っているわけです。私たちの間によみがえりの主イエスキリストが来てくださっている、そして私たちと共に歩んでくださっていることを覚えたいんです。主が共に歩んでくださることを覚えるようにして、その主に支えられて今日ここからまた与えられた務めに歩んでいきたいと願います。お祈りをされましょう。御在天の父なる神様、主イエスキリストがこの世に現れ教会と共に歩み、私たちの歩みにも常に終わりまで伴っていてくださる、その喜びのうちにパウロは語り部としての使命を精一杯に果たしている様子を聖書から聞かされています。パウロが本当に喜んで仕えることを許された主イエスキリストはパウロだけの主ではなく、ここにいる私たちも共に招き主の体として、その枝枝の一人一人として生きるように私たちも招いてくださり、また私たちが苦しんだり嘆いたりするとき、その嘆きや苦しみを共に経験して忍耐してくださり、そしてまたそういう私たちを何とか励まし、イエス様が共にいてくださることを分からせ、永遠の命のもとに置かれているのだということを気づかせようとしてくださる、そういう主であることを感謝いたします。どうか私たちがこの主イエスキリストの 明るい光に照らされ、そして支えられて歩む幸いな日々を過ごすことができますようにお導きください。まもなく今日の一日が終わろうとしていますけれども、どうか私たちがこの晩安らかな休息を終え、そして明日の朝、またあなたから与えられているそれぞれの務めに感謝と喜びを持って平らな思いで仕える生活に歩んでいくことができますようにお導きください。この時病を経て治療しておられる方々を、どうかあなたが帰りにその体にも癒しを与え、あなたの民として歩んでいくことができますように、その支えをお与えくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。